こんにちは。さあ今回は英単語アイデンティファイについて皆さんと一緒にちょっと深く見ていきたいと思います。
はい。
これ特定するっていう意味がまず浮かびますけど、実は共感するっていう全然違う感じの側面もあって、
そうなんですよね。
このギャップがなんか面白いなと思って、今日は共有いただいた英語学習サイトオレタンさんの記事アイデンティファイ特定するを参考にこの単語の面白さを探っていきましょう。
お願いします。アイデンティファイ、これは本当に多面的な単語ですよね。単に特定するだけじゃない、
うん、
冷静に何かを見極める感じと、こう感情的に寄り添う感じ、この2つがあるのがすごく面白い
ですよね。
ちょっと語源とか見ていくとまた発見があると思います。
じゃあまずはその確信、特定するっていうところからいきましょうか。記事にもありましたけど、人や物事の特徴を捉えて、それが何なのか誰なのかをはっきりさせることですよね。
そうですね、基本的な意味です。
霧の中から形を見出すように対象を明確にするっていう例え、すごくわかりやすかったです。
ありましたね、その表現。
例えば、目撃者が犯人を特定するとか、あとは研究者が病気の原因を突き止めるとか、そういう場面ですね。
まさにそれが一番よく使われる形です。でもここからがこの単語の面白いところで、
はい、
identify with っていう形になると、これがガラッと変わるんですよ。
with がつくと、
共感するとか自分を重ね合わせるみたいな、そういう意味合いになるんです。
へえ。
例えば小説の登場人物にこう深く感情移入するとか、そういう時に使いますね。
特定すると共感する、かなり違いますよね。これどうして一つの単語にこんな、異なる意味が入るようになったんですかね。
そこがね、言葉の歴史の面白いところなんですよ。語源をたどると中世ラテン語のアイデンティフィカエレに行き着くんですね。
ラテン語。
で、これもともとは同じにするっていう意味だったんです。
同じにする。
はい、ラテン語のイデンっていうのが同じっていう意味で、それにファチェレ、作るがくっついてできた言葉です。
じゃあ同じにするから特定するっていうのはどういう変化なんですか。なんか不思議な感じですけど。
そうですよね。考えられるのは、これは他のものと同じ種類だっていうふうに認識することから、だんだん他とは区別してこれこそが何であるかを見極めるっていう、そういうニュアンスが強くなっていったんじゃないかと。
なるほど、区別する方向に意味が発展したみたいな、
そういう流れですね。ラテン語から中世ラテン語、それからフランス語を経て現代の英語に入ってきたと考えられています。
へえ、言葉も旅をするんですね。面白いな。関連する言葉もいくつかありますよね。
ありますね。
例えばアイデンティフィケーション、これは名詞で特定とか、あと身分証明書って意味もありますよね。 ID カードとか。
そうですね、 ID はこれですね。
それからアイデンティファイアブルだと特定できるっていう形容詞で、アイデンティティは身元とか、あとは自己同一性、アイデンティティ。このあたりはやっぱり元の同じとか特定するっていう感覚とつながってる感じがしますね。
つながってますね。そして実際の使い方で結構大事なのがコロケーション、つまりよく使われる組み合わせですね。
コロケーション。
はい、identify a problem で問題を特定するとか、 identify a cause で原因を特定する、こういうのはビジネスとか何かを分析する場面で本当によく出てきます。
確かによく聞く気がします。似たような意味の単語との使い分けもちょっと気になるところなんですけど。
はいはい。
例えば recognize、 認識するとはどう違うのかなって、日常だとなんか混同しちゃいそうです。
良いポイントですね。レコグナイズっていうのはどちらかというと、前に見たことがあるとか知っているものを、あ、これだって再び認識する感じ。
再認識。
そうです、見覚えがあるっていうニュアンスが強いんですね。
なるほど。
一方でアイデンティファイは初めて認識する場合とか、あとはたくさんある選択肢の中からこれだって一つを特定する、そういう場面で使われることが多いです。
へー、じゃあ初めてかすでに知ってるかが結構大きな違いなんですね。
そういう区別ができますね。
他にディターミンとかクラシファイなんて言葉もありますけど、これもまたニュアンスが違う。
ディターミンは調査とかして決定するとか明らかにするっていう感じ。でクラシファイはカテゴリーに分類する、グループ分けするイメージですね。
分ける感じ。
そうです。記事にあった例で、まず苦情をアイデンティファイし、次に深刻度でクラシファイする ていうのがありましたよね。
ありましたね。
あれは違いが分かりやすいですよね。まずこれが苦情だと見つけてアイデンティファイ、それからこれは重要、これは普通みたいに分ける、クラシファイ。
なるほどなるほど。使い分けを意識するともっと的確に表現できそうですね。
そう思います。
具体的な例文もいくつか紹介されていましたね。刑事は指紋で犯人を特定したとか、
ええ、
医師は症状の原因を特定するために検査をするとか。
はい、これも典型的ですね。
あとはビジネスっぽいなどと、ターゲット層のニーズを特定することが重要とか、場面によって特定する対象がいろいろあるんだなと。
そうですね、文脈がやっぱり大事になってきます。
さて、ここまでアイデンティファイについていろいろ見てきましたけど、まとめるとやっぱり2つの大きな顔があるなと。
ええ、
一つはこう何かをクリアに突き止める力、そしてもう一つは誰かや何かに深く共感して心を問わせる力。
まさにその二面性ですね。
ええ、この理解があなたの英語の世界を少しでも広げるきっかけになったら嬉しいなと思います。
最後に一つだけちょっと考えてみる材料を。
何でしょう。
記事の中でアイデンティファイの反対語の一つとしてジェネラライズ、つまり一般化するっていうのが挙げられていたんですね。
ああ、一般化する。はい。
で、思ったんですけど、問題とか原因とか、あるいは自分とか他の人の感情とかを丁寧に一つ一つアイデンティファイ、つまり特定していくことってありますよね。
ええ。
これって私たちがついついやってしまいがちな、全部一緒くたにしてしまう、つまりジェネラライズしちゃうっていう、そういう思考の落とし穴みたいなものを避けるのにどう役立つのかなって。
なるほど。特定することと一般化することの対比ですか。
ええ。世界とか、あるいは自分自身をより深く、より正確に理解するためにアイデンティファイするっていう行為が持つ意味って何だろうと。まあそんなことをあなたも少し考えてみると、また面白い発見があるかもしれませんね。
深いですね。特定することの大切さみたいな。
ええ、そんな視点もあるかなと。